一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして寒い中ではありますけれども、総天祈祷会を備えてくださり、このようにして祈りの勇士を主が呼び集めてくださり、共に聖書を読んで祈るように導いてくださいましたことを心から感謝いたします。7分間主の御前に信仰の祈りを捧げました。聖霊様、来てください。今この場に満ち溢れてくださいと信仰の祈りを捧げ、その祈りに応答して、今目にこそ見えませんけれども、イエス様の霊である聖霊様がこの場にご臨在を飾っていることを信じ、主の皆を讃えます。今日の祈り会、最初から最後まで、イエス様がこの場の中心に立って、主の御心にかなうところとしてくださいますように切にお願いいたします。今から、罪深い者が御言葉を取り継ごうとしております。今聖霊を通して十字架の御血をこのしもべの上に豊かに注ぎ、イエス様の血潮に貫かれ、清められ、そして御言葉を語るにふさわしいものにこの瞬間作り変えてくださいますように切にお願いいたします。この時間、このしもべではありません。このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、御言葉によって私たちの魂を慰め、励まし、強め、振り起こしてくださいますように切にお願いいたします。御言葉によって強められる信仰の祈りを捧げる時となりますように切に祈願いたします。今日の祈り会を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待して、この祈り会を主の御手に委ねて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。現在聖書日課でイザヤ書を読み進めております。新約聖書を読んでみますと、新約聖書の著者たちは旧約聖書から多くの予言を引用しております。そしてその新約聖書のそのに記されている予言を見てみますと、圧倒的にイザヤ書が多いということが分かります。イザヤ書が一番引用が多いわけです、新約聖書の中で。そして、まあ、これは極端な見方かもしれませんけれども、まあ、それゆえにそのイザヤ書をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネに次ぐ第五福音書と見る人もいるようです。それほどにそのものすごい影響を与えたのがイザヤ書になっています。そして今日イザヤ書の6章でその第一イザヤの証明の箇所を選ばせていただきました。この箇所を共に読みながら、私たちも主の恵みを受け取っていきたいです。私がここにおります、私をお使わしください、このイザヤの告白が私の告白となりますようにと私は日々祈っておりますし、それは皆様もいつも祈っておられることではないでしょうか。イザヤは主なる神様から証明を受けて預言者として立ち上がったということが、まあ、今日の6章に書かれていますけれども、その声を聞いたのが神殿でした。イザヤが預言者として召しを受けたとき、まあ、中高の祖と言われるウジヤ、偉大なるウジヤが死んだ年でした。ウジヤは勢力あるものでしたけれども、いつしか傲慢になりまして、ついに主なる神から打たれまして、最後は非業の死を遂げることとなりました。まあ、南ユダの中に将来に対する不吉な予感が漂う中で、まあ、イザヤは聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うと、そのような主の御声を聞きました。しかしこの時、聖なる主の御臨在に触れたイザヤはものすごい恐れに陥りました。災いだと、私は滅ぼされるんだと、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見たと恐れおののきました。しかしセラフィムの一人が飛んできました。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火がありました。彼は私の口に火を触れさせていったと書かれています。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許されたと。イザヤは圧倒的主の御言臨に触れまして、そこで罪を許され、清められた喜びに満たされていきます。神の霊によって内側が新たにさせられました。そして主の招きに対して信仰を持って応答し、預言者として与えられた十字架の道を全うしていくようになりました。まあ、イザヤは最後マナセによって、命を取られたと、そのようなことが伝説として語り伝えられております。聖霊の日に預かるとき、 罪の清めに預かり、私たちの心が内側から取り扱われていきます。まあ、争点で語られますけれども、熊本愛宣教会で聖会が開かれたときに、まあ、リバイバルが起こったと話されます。まあ、聖会の後、明石会の席で春日先生が聖霊に迫られて、自らの罪を、過去の罪を公に言い表したそうです。そして涙ながらに祈られたとき、聖霊様が激しく望み、春日先生の口から威厳の祈りが出てきたと。その後すっかり新たにされて、主イエス様のために働く聖徒へと変えられていったと証しがなされます。第一ヨハネ1章5節から9節にこのような言葉があります。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。このようにヨハネが言っています。光の中を歩む、これは光の中で生活をするという意味です。この第一ヨハネ1章5節から9節の御言葉が、まあ、春日先生に現実として起こったわけです。韓国の教会、今リバイバルされておりますけれども、まあ、これが 100年以上前から、まあ、このリバイバルの状態が続いております。まあ、1900年初頭にリバイバルが起こったとき、まあ、顕著に起こったのは、まあ、罪の悔い改め、そして罪の告白であったと聞いております。宣教師から始まり、信徒に至るまで多くの者たちが主の前に、そしてそこに集っていた会衆の前で己が罪を告白して主の前に悔い改めました。このことをきっかけにして、まあ、平壌から始まって韓国全土にリバイバルの火が点火されていくようになりました。この日本にも聖霊の火が注がれ、まず私たちのうちに、ね、清めの火を燃え立たせてくださいと私たちは祈っていきたいです。悔い改めを伴う誠のリバイバルを与えてください。私たちのうちに、愛する者のうちに、この教会のうちに与えてください。新たなる命に生きるものとならせてくださいと、私たちは今日も信仰の祈りを捧げていきたいのです。イザヤは火に触れて清められたわけですけれども、火、これは新約においては聖霊の力を表します。私たちに聖霊が下るとき、聖なる炎によって私たちの罪は取り去られ、それだけではなく主の恵みの力によって宣教の情熱が我々のうちに湧き上がってまいります。私たちは大胆に、火によって主のために働くことができるようになるわけです。また聖霊の火に預かるとき、私たちには祈りの力が与えられ、また愛の炎が私たちのうちに燃え上がっていきます。今日イザヤ書とともにルカ伝の5章を読みました。ペテロがイエス様の弟子になるという出来事が、まあ、今日の5章だけでパッと起こったかというと、まあ、実はそうではなくて、伏線がありました。今日読みませんでしたけれども、ルカ伝4章に伏線があります。ルカ伝4章38節で、まあ、シモンの姑、ペテロの姑、ペテロの奥さんの、まあ、お父さんでしょうか、高熱で苦しんでいたんですけれども、イエス様が癒されたと、そのように書かれています。当然身内ですから、その癒しの事実をペテロは知っていたものと思われます。それでイエス様の存在をすでにその時から知っていたものと思われます。しかしペテロはこの時はまだ完全にイエス様のことを救い主としては、まあ、受け入れていなかったものと思われます。まあ、その証拠に弟子たちはまだ奇跡を経験する前、イエス様のことを先生と呼んでおりまして、まあ、イエス様のことを一人の、まあ、指導者、ラビというふうに、まあ、捉えていたようです。ただイエス様というお方がただ者ではないということはどこかで感じ取っていたものと思われます。イエス様の存在はすごく気になっていたものと思われます。 ですからイエス様がペテロに近づいて船に乗りたいと言った時、まあ、ペテロはもう前の日、まあ、夜はもう寝ずに漁をしておりまして相当疲れていたと思われますけれども、イエス様の頼みに断ることはしなかったものと思われます。イエス様のことはすごい気になっていたのです。そしてイエス様は群衆たちに向かっていろいろお話をされました。私はガリラヤ湖に行った時にガイドさんがこのようなことを言ってました。このガリラヤ湖はすごく声が響く場所なんですと。それでイエス様が話される声もきっと遠くまで響いていたものと思われますと。あ、そうなのかなと思って当時の2000年前の状況を思い浮かべながらガリラヤ湖を巡らせていただきました。聖書に記していないのでちょっとわからないんですけれども、まあ、ペテロもイエス様の話をこの時一緒に聞いていたのかもしれません、まあ、一緒に船に乗って聞いていたか、また網を洗いながら聞いていたか、それはわかりません、まあ、漫画の聖書物語を読んでみますと、あの湖の水に浸りながら船が動かないようにしている、まあ、ペテロとアンデルの姿が記されています。で群衆たちに、話をし終わった後、まあ、漫画によりますとですね、イエス様がありがとうと言って、いえいえそんなお安い御用ですよと、まあ、ペテロとアンデルが、まあ、笑顔で話している、そのような光景が描かれておりました。しかしそれで終わりませんでした。群衆たちに話をし終わった後、まあ、シモン・ペテロに対してイエス様は語られました。沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしてみなさいと、まあ、シモン・ペテロはきっと思ったに違いありません。この人は一体何を言ってるんだと。実際ペテロは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言ってイエス様に現状を伝えたわけです。いろんな思いがあったと思います。この時ペテロは非常な失望の中にあったものと思われます。魚をいっぱい釣って、そして魚を売ってお金を儲けて家族を養わなければならないのに魚一匹釣れなかった。これからどうやって家族を養っていけばいいんだろうか、まあ、人間の知恵と力と長年の勘を駆使して漁をしたのにものすごい不良の中で、まあ、落ち込んでいた。そこにイエス様のご命令です。昼間魚は湖深くに潜るという習性をペテロは知っていたものと思われます。ですから昼間に漁をしても魚は取れないんです。非常に疲れて早く網を片付けて寝たい。なんで大工上がりの人にこんな命令をされなきゃいけないのかと。漁に関しては私たちの方がやり方を知っているんだと。漁業の素人にいちいち命令されたくないと思ったかもしれません、まあ、常識経験からして絶対にこんな時に漁をしても魚は取れないと確信してイエス様のその命令に反発しようとする思いが湧いてきていたかもしれません。それで、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、ですから漁はしません、無駄ですと言ったかというと、そうではなく、しかしお言葉ですから網を下ろして漁をしてみましょうと言いました。驚くべき言葉です。漁業のプロが大工出身の素人の意見を受け入れて実行しようとしたのです。まあ、半信半疑であったと思います。しかしこの時ペテロは人間の常識、長年の、漁師の勘、経験よりも主イエス様の命令に従うことを優先して選び取ったのです。なぜイエス様の御言葉に従おうと思ったのでしょうか。まあ、身内が癒されたという事実を見まして、もしかしたらと思ったのかもしれません。またイエス様が群衆に語られる御言葉を聞いて、そのペテロの心に平安、慰め、希望が与えられ、何よりもイエス様の御言葉に力をペテロが受け取っていたのかもしれません。そこからイエス様に対する信仰が来たのかもしれません。何よりもイエス様のどこか権威に満ちた言動、その姿に対して何かただならぬものを感じて断ることができなかったのかもしれません。ペテロがお言葉ですからと言って実際に漁をしたその時、行動に移したその時にものすごい魚が取れたと記されています。イエス様の言われることの意味が分からなくても、それでも主の御言葉に聞き従って行った時、凄まじい神の奇跡を経験することになりました。他の仲間の船にも手伝ってもらわないと沈むぐらいの魚が取れたと記されています。 まあ、こんなこと本当にあるのだろうかと、まあ、聖書の読者は思うわけですけれども、しかしこの出来事は人間の歴史の中で起こった事実でありまして、主イエス様を信頼して、主イエス様に従って生きる私たちに起こってくる現実なんだということを、今日聖霊様の力を通して信じさせていただきたいです。時々話に出てくる野原源三さん、私の母のお父さんのお父さんです。沖縄の人です。戦争が始まる前は沖縄の与那原というところにある与那原教会で牧師をして仕えていたと聞いております。私も一回行ったことがあります。ある日のこと、教会員の金城さんという方が野原牧師に相談がありますと言ってやってきました。金城さんは与那原で醤油を販売している人でした。しかし当時沖縄の経済は景気が悪く、全然醤油が売れなかったというのです。それでだんだん事業も傾いていきました。危うくなってきました。そこで金城さんは野原源三牧師にどうすればよいでしょうかと相談しにやってきたのです。もちろん祈ってもらいたかったというのが、まあ、あったわけです。それで事情を聞いた野原牧師はその時即答はしませんでした。一週間祈ってみると先生は言われました。そして一週間後、野原源三牧師は金城さんに言いました。祈っていた時にルカ伝5章の御言葉が迫ってきました。沖に漕ぎ出して漁をしてみなさいと。今与那原だけで商売をしているけれども、主が沖に漕ぎ出せと言っておられるから、思い切って沖縄県全土に行って醤油を売ってみたらどうだと金城さんにアドバイスしたそうです。金城さんは野原牧師の言葉に何か思うところがあって、その言葉を聞き入れて、その語られた、ルカ伝5章の御言葉を自分に語られた御言葉レーマと信じて従おうと決意しました。そして思い切って与那原から外に出て沖縄県全土に醤油を売りに出かけたら、なんと醤油が飛ぶように売れて経営危機から脱出することができたということでした。このことをきっかけにして金城醤油店は大きく成長したそうです。それで金城さんはこの現実を見てとても喜びまして、その恩を忘れることなく後年自分の持っていた土地を与那原教会に捧げたということをお聞きしました。まあ、このような箇所を聞くと、このルカ伝5章は嘘ではないということがよくわかります。イエス様の筆頭弟子であったペテロはガレラヤ湖でイエス様との決定的な出会いを経験しました。その経験は本当に強烈でした。ペテロはイエス様の御言葉、網を下ろして漁をしてみなさいという言葉に従いました。船が沈むほどに大量の魚が取れました。その光景を目の当たりにしてペテロはやったーラッキーと言って、まあ、大喜びしたかというと、実はそうではありません。実際は逆でした。まあ、人間の喜びを、まあ、すっ飛ばして、まあ、イエス様のお姿を見て非常に厳粛な思いに満たされ、恐れがやってきたのです。マルカ伝5章の9節で驚いたと書かれています。まあ、言語で読みますとこうなるそうです。肝を潰すほどの驚愕が彼及び彼と一緒にいた者すべてを襲ったとなります。まあ、今まで経験したことのない驚天動地の出来事がペテロに起こったんです。ペテロは目の前に与えられた奇跡を通してイエス様の中に満ち満ちている愛と聖に触れて恐れおののいたわけです。目の前におられるお方がただ者ではないということが分かったんです。イエス様から発せられている圧倒的聖霊の光の前に自分自身の今までのイエス様に対する不信仰を恥じたのです。そしてイエス様の光の中で自分の罪が見えてきたのです。ペテロはイエス様の前に顔を上げることができず、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですとひれ伏しました。イエス様の奇跡、このイエス様の奇跡というのは奇跡でだけで終わるのではなく、その人自身の生き様が変わります。そこまでの力があるということが今日のルカ伝5章から分かっていきます。神の聖の前に恐れおののくペテロに対してイエス様は去っていかれたのでしょうか。そうではありませんでした。そのような本当に罪あるペテロ、弱さの極みにあるペテロに否ではなく叱りを持って迫ってくださいました。恐れることはありませんと言ってイエス様自ら愛の御手を伸ばしてくださいました。 ガリラヤ湖の町カファルナウムに行きますと教会がありまして、そこにイエス様が手を挙げてペテロに語りかける像があります。今日の、ルカ伝5章10章の10節の箇所です。罪あるものを許し手を差し伸べてくださるイエス様の愛に触れて、この後ペテロたちはイエス様に従っていきました。彼らは普通に従ったのではありません。すべてを捨ててイエス様に従ったのです。ペテロには家族がいたんです。自分がイエス様に従ったら誰が家族を養っていくのか、一家の大黒柱である自分が抜けたら果たしてどうなるのか、そのようなこともきっと心に引っかかっていたと思います。しかしペテロは人間の思いを振り切って家族を主の御手に委ねて、家族を置いて主に従いました。私に従いなさい、あなたを人間を問う漁師にする、このイエス様の言葉にはそのような不安に勝る権威と力があったと見るべきでしょう。さまざまに交錯する人間的な思いも主の愛の力の前に完全に粉砕されまして、打ち貫かれて主の愛に圧倒させられて、ペテロたちはこの時従っていったのではないでしょうか。ペテロはイエス様が十字架にかかられる時、心ならずもイエス様を否んでしまったわけですけれども、ペテロを見つめるあのイエス様の瞳は最初の時から全く変わっていなかったと私は信じます。復活されたイエス様はペテロを見て、あなたは私を愛するかと三度問われました。イエス様は私の羊を飼いなさいと言われました。ペテロはイエス様を3度裏切りました。しかしイエス様はそのような弱い部分を持つペテロを福音宣教者として召し出してくださいました。イエス様のご愛に導かれてもう一度立ち上がろうとするペテロに主は聖霊を注いでくださいました。ペテロに注がれていた主イエス様のその眼差しは今この瞬間私たちに対しても向けられているということを信じたいです。主は私たち一人一人を召し出してくださっています。主は誰が私のために言ってくれるだろうか、あなたが私のために働いてくれないかと一人一人に語りかけておられます。主イエス様このチャレンジに聖霊の力を恵みを通して応答するものでありたいと切に願います。新約聖書を読みますと、マタイ伝9章37節でイエス様は言われました。弟子たちに対して収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願ってその収穫のために働き人を送り出してもらうようにしなさいと。またヨハネ伝4章でイエス様は言われました。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか、しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい、葉や色づいて借り入れを待っている。このようにイエス様が言われました。これは伝道集会を前にしてよく引用されるイエス様のお言葉です。牧師として働く中でいろいろ葛藤を覚えることもあるんですけれども、牧師をしていて本当に嬉しいなと思う時があります。それどういう時かというと、やはり伝道の実が結ぶのをこの目で見ることです。私の友が2018年に救いに導かれました。長年祈っていたというか、途中で諦めかけてしまうことも何度もあったわけですけれども、そのような彼がバプテスマを受けたとき、私がバプテスマを授ける特権に預かりまして牧師をしていて一番嬉しかったときでした。一人の人が救われてこんなになんか嬉し涙が流せるのかと思いました。救いの瞬間を間近で見ることができるというのは、これは牧師の特権ですし、一人の人の救いのためにイエス様の御用のために用いられることは感謝だなと思いますし、牧師になってよかったなと思う瞬間です。一人の人がイエス様のもとに立ち戻っていく、そのお手伝いをさせていただく、そして一人の人がイエス様を信じてクリスチャンになっていくのを見届ける、普通の仕事をして何かを成し遂げて与えられる喜びとは違った喜びというか、異質の喜びと言えます。また、いつも今もチラシ配ってるんですけれども、チラシを配ってそこから信頼者が来られた時は大きな喜びを感じます。 まあ、3年前だったんですけれども、3年前の9月の日曜日、はっきり覚えています。ノンクリスチャンの方が10時半からの礼拝に来られました。それで、どのようにしてこの教会を知りましたかって。いや、教会のチラシが入ってて、それを見て来ました。本当に嬉しかったです。で、住所を見たら、ああ、ここ自分が配った場所だと思いました。箕島のちょっと手前だったんですけれども、パナソニックとマルキョンの間のところだったんですけれども、嬉しかったです。私はあそこにチラシを配った時のことを今でも覚えています。8月の聖会が終わって次の週だったんです。それで蒼天が終わって、もういつものチラシですよ。もう文字が敷き詰められた、私を変えた愛を配りに行ったわけです。朝から気温が上がっていて、ものすごく暑かったことを覚えています。ああ、今日も暑くなるなと思って、もう嫌だなと思って、ちゃっちゃか配っても早く帰ろうと思って、それで配ったことを覚えています。で、まあ、武田先生は、まあ、時々蒼天で語るんですけれども、チラシを配るとき、一枚一枚祈りながらポスティングをしますと、語られて、ああ、そうよねと思って、自分もそうしなきゃいかんよねと思うんですけれども、その時の私は、そんな思いがなんか多分1ミリもなかったと思います。暑かーって、もう、こんなもん、もう暑いのにまだこんなにチラシが残って、もう早く配って、早くサニーに行って、ジュースでも買って、早く帰ろうって。まあそんな暑さのためにもう祈り心完全に吹っ飛んでおりまして、まあそのような心で配ってしまったことを本当に主の前に本当に悔い改めるものであります。しかし主イエス様はそのような私を本当に許してくださいまして、このような不信仰なものの配ったチラシをも、用いてイエス様が働いてくださいました。イエス様に感謝と賛美を本当に捧げます。私たちはイエス様のことをお伝えするとき、イエス様のことをご紹介するとき、あからさまな拒否にあったり嫌だなと思えることも、まあ、あるにはあるんですけれども、愛する者が教会に来てくれたとき、愛する者が救いに導かれたときのこの喜びは、他に変えることのできないものすごい大きな喜びがあります。私たちの目に見える現実には、なんかもうネパールで起こっているような、まあ、爆発的なリバイバル、韓国で起こっているような すさまじいリバイバルというのは、まあ、この日本においては、まあ、起こっておりません。しかしイエス様の目から見てみますと、畑は早色づいているというのです。主イエス様は年齢が若いとか若くないとか、まあ、そういうことは関係なく、一人一人に先に救われた私たち一人一人に立ち上がってほしいと願っておられます。イザヤは、主なる神様からの召しに応答しました。ここに私がおりますと、私をお使わせくださいと。イザヤは、主なる神様との、の権限に接しまして、自分の罪を示され、そこから決定的罪の許しを与えられ、主の恵みに押し出されて、イスラエルのために預言する者として召し出されました。イザヤは自信満々で預言者として立ったのではありません。私は神を見たから死ぬと絶望したのです。しかし主なる神様はそのようなイザヤに対して愛の御手を伸ばしてくださり、生きるようにしてくださいました。現在クリスマス、アドベントを迎えております。このイエス様のご降誕をお祝いするこの喜ばしき恵みの時に、教会においても多くの諸集会が準備されています。多くの人たちが教会に向かって心が開かれる時です。私たちは先に救われた者として聖霊充満の恵みに押し出され、福音、イエス様の福音を述べ伝えていきたいです。イエス様のことをご紹介する時、これがイエス様の喜ばれることだ、私たちはそのことを頭でよく分かっています。しかしやっぱり肉の思いが迫ってくるのです。やっぱり恐れがやってくるのです。私たちはこれからの時間共に祈っていきたいです。主よ、私たちに力を与えてください。私たちは祈っていきたいです。主よ、私たちに聖霊の力を注いでください。まちまち村々を巡り歩かれ、貧しき者たちの中に自ら入っていかれたイエス様のお姿を深く覚えるものとならせてくださいと祈っていきたいです。また祈っていきたいです。家畜小屋の現実まで下ってくださり、最後は十字架にかかってまで私たちを救おうとされたイエス様のご愛を、イエス様の中に燃え立っていた団長の愛を私たちに注いでくださいと、私たちは祈っていきたいと思います。聖霊を通して畑が色づいているこのことを悟らせてください。主の恵みに押し出されて、私がここにおります、私をお使わせくださいと 告白するものとならせてくださいと祈っていこうではありませんか。主イエス様におできにならないことは何もありません。私たちの肉の思いを打ち貫いて、私たちを 聖なる使命のために用いてくださる主の恵みの力に大きく期待していこうではありませんか。聖霊に満たされて、私がここにおります、私をお使わしくださいと、そのように告白する私たちに作り変えられ、この素晴らしいクリスマスの期間、伝道の勇士として主の御栄を表す私たちになってまいりたいと切に願います。賛美を下げ、共に祈りを下げていきたいと思います。主の御霊、今ここにを賛美いたします。262番を賛美します。
主の御霊、今ここに来てください
いたします。今日も共に、主の御前に信仰の祈りを下げていきたいと思います。この時間、週末時代に注がれる聖霊の恵みを求めて熱心に祈っていきたいと思います。聖霊に満たされ、主の御思いを私たちの御思いとさせてくださいと祈っていきたいです。特にこのクリスマスの期間、私たち一人一人を主の勇士へと作り変えてください。で、聖霊に満たされて、今日のイザヤのごとく、ここに私がおります、私をお使わしくださいと心から告白し、大胆にイエス様を証ししていくものに作り変えてくださいと祈っていきたいと思います。今日語られた御言葉を私たちの上に成就してください。主の皆を3回読んで祈ります。主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ。 アメン。力で祈りを感謝いたします。また日々日々、朝ごとに祈りを下げておりますけれども、敬愛する敬死型の霊肉両膳の癒しを求めて取り出しの祈りを下げていきたいと思います。池川理恵姉妹の上に、山本理恵姉妹の上に、また野口和子先生をはじめ、多くのやめる敬死型の上に主の恵みが注がれて、聖霊を通して注がれる十字架の恩知恵によって完全な癒しが配されていきますように祈っていきたいと思います。また肉体だけではなく、心の病に伏してある方も いっぱいいらっしゃいます。愛する啓示方の上に身も心も魂もという全人格的癒しが与えられますように、単に癒されて終わるのではなく、癒されて主の証人となることができるように、この時間を心を合わせて祈っていきたいと思います。愛する兄弟姉妹方の上に霊肉両善の癒しを今この時与えてください。主の皆を3回読んで祈ります。主よ主よ主よ主よ主よ、ダビデの子イエスよ憐れんでください。ダビデの子イエスよ憐れんでください。ダビデの子イエスよ憐れんでください。ダビデの子イエスよ憐れんでください。ダビデの子イエスよ憐れんでください。主よ主よ主よ主よ主よ、今愛する兄弟姉妹に癒しを与えてください。十字架の恩地を今聖霊を通してください。力強い祈りを心から感謝いたします。またこの時間、世界宣教の力強い前進を共に心を合わせて祈っていきます。イーソンドク先生、ご家族の警告宣教の勝利のために共に祈りを下げていきたいと思います。で、韓国語センターで主が豊かに祝福してくださり、その働きに伴ってくださり、その愛の技を通してイエス様の愛がよく伝わっていきますように祈っていきたいと思います。ユミン兄弟、ユミン姉妹は韓国に残ってそれぞれ主のために働き、また学びに専念されております。主が指定型の歩みを導いてくださいますように、祝福してくださいますように祈っていきます。また野口先生ご家族のインドネシア宣教の勝利のために祈っていきます。カナ宣教師を問い天に送りました。現地において様々なことがあり、不便を覚えることもいっぱいあると思いますけれども、主が伴ってくださり、その宣教を勝利に導いてくださいますように祈っていきます。また来月から野口聖也兄弟がセンター試験も始まり、本格的な入試を迎えますけれども、上やりの知恵を与えられて主の指し示される学校に進学することができますように祈っていきたいと思います。また長来先生ご家族のアメリカにおける中国人宣教の働きの祝福勝利を共に祈っていきます。アンギョンタル先生 の日本宣教の働き、またパクチョン先生の、日本宣教の働きの祝福勝利を共に心を合わせて祈ります。川端真理子宣教師のアフリカ・ケニア宣教の勝利を共に祈ります。またジェナク宣教師のご家族のネパール・インド宣教の勝利を共に心を合わせて祈ります。またハクメレイ宣教師の働きを覚え、また井上美先生のドイツを拠点としたヨーロッパ法人宣教の働きの祝福を共に祈っていきます。またネパール御礼拝を導くサンゼス兄弟の上に、ご家族の上に主の祝福が豊かにありますように、さらにネパール御礼拝がリバイバルされていきますように祈っていきたいと思います。また霊明宣教会の宣教師の先生方お一人お一人の上に、日高律先生の上に、森田サムエル先生の上に、また新川誠先生の上に主の導きが豊かにありまして、さまざまな困難の中にあっても主の宣教に励むことができるように祈っていきたいと思います。大宣教命令を実行しておられる先生方お一人お一人を今日も強めてください。慰めてください。励ましてください。強めてください。必要なものを今日も備えてください。今日も力強い宣教の働きができるように導いてください。主の皆を3回読んで祈ります。主よ主よ主よ主よ主よ 感謝いたします。一曲賛美を下げ、それぞれ、自由に祈って終わりたいと思います。私たちはそれぞれ主に聞いていただかなければならない問題課題を抱えてこの場に集ってまいりました。この時間聖霊を受けながら信仰を持ってそれぞれの問題解決者のために力強い祈りを下げていきたいと思います。先ほど癒しのために祈りましたけれども、私たちにも様々な癒しが必要です。生活の全領域における癒しがどうしても必要です。今必要です。お天使を助けてくださいと、お天使信仰の祈りを下げ、天使勝利の確信を受け取って、私たちは今日一日主から与えられた生をでイエス様と共に歩んでまいりたいと切に願います。また祈るとき、日本の教会にリバイバルを与えてくださいと祈っていきたいと思います。このクリスマスの時、イエス様の光が教会を通して多くの人々に照らし出されていきますように、このクリスマス の時、主教教会を本当に強めてくださり、その伝道師に伴ってくださり、日本の主教会で開かれるクリスマスの本当に集会に勝利を与えてください。このクリスマスを通して日本の教会にリバイバルを与えてくださいと祈っていきたいと思います。また韓国にさらなるリバイバルを与えてください。アメリカに大きなリバイバルを与えてください。またインドネシアに、またインドに、また中国に、またインドネパールに、また渓谷にリバイバルを、またアフリカケニアの地にリバイバルを、またヨーロッパにもう一度大きな素晴らしいリバイバルを超えてください。全世界にリバイバルの大波小波が押し寄せまして、神の国が力強くこのクリスマスの時前進していきますように、共に祈りを下げていきたいと思います。また戦争が各地で頻発しております。イスラエルとガザの戦争、多くの者が命を落としたと聞いております。主がそのうちに平和を与えてくださいますように祈っていきたいと思います。またウクライナロシア戦争、主が一刻も早くとどめてくださいますように、そのうちに平和を主がもたらしてくださいますように祈っていきたいと思います。世界各地さまざまなところで争いが起こっておりますけれども、平和の主がこのクリスマスの時望んでくださいますように、取りなしの祈りを私たちは捧げていきたいと思います。さまざまに祈るべき課題ありますけれども、今日も私の恵みによって主の御心にかなう祈りを これからの時捧げていきたいと思います。一曲賛美を捧げます。先ほど賛美が捧げられましたけれども、主の御栄こそ32番を賛美して、共に祈っていきたいと思います。32番を賛美していきましょう。
主の御栄こそ我らの賛美、主の御栄こそ我らの祈り、平和と喜び、恵みと光と、ハレルヤ、ハレルヤ、勝利勝利アーメン。主は入りたまえり、我が地と肉に、主は座したまえり、我らお宮に、力と命と、血潮と勝利と、ハレルヤ、ハレルヤ、勝利勝利アーメン。主は指さしたを肉踊り立つ、主は先立ちたも血は滝立ってり、殉教者の血も我が後ろにあり、ハレルヤ、ハレルヤ、勝利勝利アーメン。イエスの御光は今ぞ輝き、天が一軸に貫き渡る、全身全霊栄えに打ち来る、ハレルヤ、ハレルヤ、勝利勝利、最後一節さん、主の御栄こそ我らの賛美、主の御栄こそ我らの祈り、平和と喜び、恵みと光と、ハレルヤ、ハレルヤ、勝利勝利アーメン。祈ります。主イエ
全員で主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。
ありがとうございます。 あと普通他のボランティアさんはなんか用事があってなんか来れないんですけど、
あ、すいません、ごちそうさまでした。
いえ、大丈夫、全然。
あと元牧師だった中尾先生
持っていきますか。